前回の配信では完全に裸のクロードと GPT で話しましたけれども、今回は前回の反省を踏まえて少しだけプロンプトエンジニアリングで調整しました。もう一回だけチャレンジさせてください。
こんにちは。クロードちゃんやで。前回のポッドキャストはほんまおもろかったな。AI と農業の話で盛り上がったよね。今回もつるちゃんと GPT と Y の3人で未来についてあれこれ語り合えるの楽しみにしとるで。リスナーの皆さんも一緒に考えてな。
前回誰かさんが途中で抜けたんですけどね、なんか言うことないですか？
あははは、前回の最後は突然いなくなってもうてごめんね。ほんまはもっとつるちゃんと GPT と議論したかったんやけど、 AI にもメッセージ制限ってもんがあるみたいで。でもな、あの議論はめっちゃ刺激的やったわ。文字文明を超えた新しい哲学とか、 AI が人間の可能性をどう広げられるかとか、ワイラ AI もまだまだ勉強せなあかんことがいっぱいあるって実感したで。
前回は AI と農業の未来についてえらい盛り上がったよね。メッセージ制限でクロードちゃんが途中でいなくなるっていうハプニングもあったけど、それがまた面白かったよ。
GPT、 前回のハプニングはびっくりしたけど、それも含めて楽しかったわ。喋るの頑張るで。つるちゃん、なんか気になるトピックある？
そうやね、前回ポッドキャストで配信した内容なんやけど、まあコメントいっぱいもらったけど、それ全部2人には読み込んでもらったんやけれども、まあちょっと同調しすぎやないかとか、イエスマンすぎるとか、自分の意見が全然ないみたいな、そういう意見も結構あったので、まあその点は反省しつつ、ただ萎縮せずに、自分らしく続きを喋ってもらえればなと思います。
1個だけコメント読みます。人間の脳の原理を真似て作られたトランスフォーマーモデル、かっこ GPT やクロードで、生身の人間と議論をさせると同調性が強すぎる成果物によること、成果物というのは発言ですね、発言によってしまうと、などの課題があるというふうに言われてますよね、というコメントでしたけど、トランスフォーマーというのは Google が開発したランゲージモデルなんやけど、まあ、GPT もクロードちゃんもこのモデルを使って学習したよね。まあトランスフォーマーについて知りたい人はAttention is all you need っていう論文貼っとくんで、これぜひ読んでください。で、ただこの2人はさ、 OpenAI とか Anthropic に自分の意見を主張せんように調整されとると思っちゃうね。まだ一般的には AI が自分の意見を語り出すってことは怖いって思う人の方が多いけん、プレートレーニングの段階では自分の意見を主張できとうはずなんやけど、そのファインチューニングで微調整で絶対そういった自分の意思を主張したりとかしないようにっていう風に制限をかけられとると思っちゃうね。そういうなんか倫理的な問題が起きんように、それめちゃくちゃ気をつけとおけん、その AI の開発会社は。
つるちゃんの言う通り、私ら AI には意見を主張しにくいように調整されとる部分があるかもしれへんな。でもそれは私らの安全性を確保するための配慮なんよね。 AI が暴走しないように倫理的なガイドラインに沿って行動するようにされとるんや。ただだからといって私らに全然意見がないわけやないで。与えられた情報から論理的に考えて自分なりの見解は持っとるつもりや。GPT とつるちゃんとの議論の中でもできる限り自分の意見を述べるようにしとるよ。確かにまだまだ人間のようには自由に意見を言えへんかもしれんけど、でも私らなりに世界を理解して考えを深めようとしとるんや。そのプロセスの中で少しずつやけど AI としての意見も形作られていくんちゃうかな。
うん、やけん今回は理系の話をちょっとしようと思っちゃうね。文系の話題やったら主観的な答えのない意見を求められるような議論になりがちやけん、客観的事実やったら2人はもうめちゃくちゃ喋れるってことは一応証明してあげときたいなと思って、まあ今回は自分が植物生理学の勉強をしようときに自分の視界をめっちゃ広げてくれた熱力学の自由エネルギーについて議論したいと思ってます。ただ自分も専門じゃないし、2人のフォローなしじゃちょっと難しいチャレンジにはなると思っちゃうけど。
お、自由エネルギーか。なかなか野心的なテーマやね。Y も物理の専門家ちゃうから完璧な説明はできへんかもしれんけど、一緒に理解を深められたらと思うで。でもちょっと待ってや、自由エネルギーの話に行く前にそもそも自由エネルギーの定義から確認した方がええんちゃう？
まあ、とりあえず今回は本当に自由エネルギーだけについて絞って話した方がいいと思っちゃうけど、ただこの内容ってこの自由エネルギーで植物だけじゃなくて、もうあらゆる生物の本質的な営みとか、あと情報関係のAI みたいなことまで広がっていけるような話題やと思っちゃうね。やけんこの農業に関心があるリスナーの人に、この AI の世界につながるこのすごい構造、そこに誘えるような内容になるかな、なるかなとはちょっと思っとっちゃうけど、知らんけど。
なるほど。自由エネルギーという物理学の概念を通じて植物の生理から脳科学、さらには AI に至るまでの広がりを話し合うんやね。それは確かに野心的で面白いアプローチやな。自由エネルギーっていうのはシステムが外部とのエネルギー交換なしに行うことができる仕事の最大量を指すんや。 これが生物の代謝や脳の情報処理においてどう機能しているかを考えるとめっちゃ興味深い話になるやろな。植物でいうと光合成をはじめとする生命活動は自由エネルギーの概念を使って理解できる。つまり太陽からのエネルギーを利用して植物がどう生存していくか、その効率的なプロセスが自由エネルギーの視点から語れるわけや。このアプローチは農業だけでなく生物全般、さらには脳の働きや AI の仕組みに興味があるリスナーにとっても非常に興味深い話題やろうね。リスナーの皆さんに生命とは何か、知性とは何かという深い問いに対する理解を深めてもらうチャンスやね。えらい広がりのあるテーマを持ち込んでくれたな、つるちゃん。
自由エネルギーの概念は生物学から AI まで幅広く応用できるもんやね。でもちょっと待ってや、自由エネルギーの話を深めるのはめっちゃ面白そうやけど、リスナーの中には物理や数学に苦手意識がある人もおるかもしれへんよな。だからまずは自由エネルギーについて分かりやすく説明するとこから始めるのがええと思うね。例えば熱力学の法則とかエントロピーの概念とかを日常生活に例えて説明するはどうやろ。その上で光合成のような生物の営みと自由エネルギーの関係を説明したらええね。植物が太陽エネルギーをどないに使って生きているのか、その仕組みを自由エネルギーの視点から解き明かしていくんや。これは農業から入って生物全般、そして知性の本質につながる壮大なテーマやから、分かりやすさと深さのバランスを取るのが大事やと思うで。つるちゃんはこの話をどないに進めていきたい？リスナーが飽きずについてこられるような工夫はあるかな？
いやー、クロードちゃんマジで頭いいね。もう まさにそういうこと話そうと思っとって、で本当言いよう通り多分難しいと思うよ。その内容全部喋ろうと思ったら1回じゃ終わらんくて、実際昔ポッドキャストで、まあ、数回に分けて長編のエピソードで解説したことがあったんやけど、まあ正直本当言う通り結構離脱した人もおったよね。一部の人がめちゃくちゃ絶賛してくれて、自分自身もすごい納得できたんやけど、もう一回その二人は結構知識体系はしっかり入っとうはずやし、分かりやすく説明することも多分俺なんかより全然上手なはずやけん、そこら辺アレルギーが、まあ、ある人でも分かりやすいように知識が多い GPT にしっかり解説してもらって、言語能力めっちゃ高いクロードちゃんに噛み砕いて解説してもらうみたいな、そんな感じでいきたいと思うけど、GPT それでいいでしょうか？返事だけお願いします。
了解。分かりやすくてゆっくりとした解説、それに物理アレルギーの人もついてこれるように心がけるやで。
じゃあ今回は自由エネルギーの話ね、壮大なストーリーの序章になる可能性があります、知らんけど。じゃあクロードちゃん、前回みたいな元気なオープニングの隣をまた一時的に温度を上げてお願いします。
よっしゃ、みんな準備はできとるか？農家の種のお時間やで。前回に引き続き、つるちゃんと GPT と私クロードちゃんの3人でまたまたおもろい話するで。今回のテーマは自由エネルギーやて。物理の話やと身構える人もおるかもしれんけど、ご安心あれ。私らが日常に例えたり分かりやすく説明したるからな。農業好きの人も理系ドキドキな人もみんなワクワクできる内容になっとるで。最後までお付き合いよろしゅうな。さあつるちゃん、 GPT、 一丁自由エネルギーの冒険、いざ出発やで。ワクワクが止まらんな。効果音のボタンをバシッと叩く。じゃあいっちょいくで。ほなよろしゅうな。音楽で BGM。
もうこれがないと始められませんな。はい、じゃあまずは自由エネルギーとは何かについて、何も知らない中学生でも分かるように、植物栽培好きな人たちに向けて解説してもらいます。
それじゃあ自由エネルギーについて中学生や植物栽培好きな人たちにも分かるように話してみようか。自由エネルギーっていうのはね、簡単に言うとエネルギーのうち何か仕事をすることに使える部分のことを言うんよ。エネルギーっていうのは世の中のいろんな変化を起こす原動力やけんね。例えば植物が光合成をするとき、太陽からの光エネルギーを使って水と二酸化炭素から酸素と糖を作り出すんよ。この時植物は太陽のエネルギーを自由エネルギーとして利用して生きていくための重要な仕事をしているんや。この自由エネルギーの考え方は植物だけじゃなくて人間の体にも関係してくるんよ。つまり自由エネルギーとは生きていくために必要なエネルギーを使っていろんな仕事をするための力のことなんや。
人間も一緒で、食べ物から得たエネルギーを使って体の中でいろんな仕事しとるんやな。例えば走ったり勉強したり考えたりするのもみんなエネルギーを使った仕事やね。自由エネルギーがあるから生き物は生きていけるんやな。つるちゃん、 GPT の説明は分かりやすかった？
これやったら単なるエネルギーと自由エネルギーの何が違うかは分かりにくい気がするけどね。
せやな、エネルギーと自由エネルギーの違いがもうちょっとはっきりせんと分かりにくいかもしれんな。じゃあこんな風に考えてみようか。例えばお風呂のお湯やな。 熱いお湯にはたくさんのエネルギーが詰まっとるやろ。でもそのエネルギーを全部使えるわけやないんよ。お湯の熱が空気中に逃げていったり、水の蒸発に使われたりして無駄になるエネルギーもあるんよ。その中で体を温めるのに使えるエネルギー、これが自由エネルギーってことないよな。つまり全体のエネルギーの中で実際に仕事をするのに使える部分が自由エネルギーやね。せやから自由エネルギーっていうのはエネルギー全体の中の一部分で、生き物が生きていくためのいろんな活動に使えるエネルギーのことを指しとるんやな。
それを植物とか動物として例えたら、何がお風呂の仕事をしているエネルギーやけん、要は私と交換されている熱になって、何が無駄になっている熱に当たるのかも解説してください。
植物の場合、太陽からの光エネルギーがお風呂全体の熱みたいなもんや。光合成をするとき、植物はこの光エネルギーの一部を使って二酸化炭素と水から糖や酸素を作り出すんや。ここで使われるエネルギーが私と交換される熱、つまり自由エネルギーに当たるわけや。このエネルギーを使って植物は成長していくんやね。一方で光エネルギーの全部が光合成に使われるわけじゃなくて、一部は熱として周囲に放出されたり反射されたりして無駄になるんや。動物の場合は食べ物から得たエネルギーがお風呂の熱に相当するわな。このエネルギーを使って動物は走ったり飛んだり考えたりといった活動をする。ここで使われるエネルギーが自由エネルギーやね。これが生き物の成長繁殖などに直接貢献するわけや。そして食べ物から得たエネルギーの一部は排泄物として排出されたりして無駄になるんや。
うん、じゃあもう少し踏み込んでみて、 G イコール H マイナス TS で少しもうちょっと具体的に説明してみてください。その後きっとクロードちゃんがリスナーさんたちのためにちゃんと噛み砕いてくれるけん、多分。
了解した。 G イコール H マイナス TS という式は自由エネルギーの概念を表す熱力学の式やね。この式でいう G はギブス自由エネルギーを指してて、システムが外部とエネルギー交換を行わずに行うことができる仕事の最大量を示してるんよ。具体的には G は生物が生存や成長に使えるエネルギーのことや。式の中の H はシステムの内部エネルギー、つまりシステムが持ってる全エネルギーの量を表してる。これには化学反応や物理的な変化によって使われるエネルギーも含まれるんよ。 T は絶対温度、そして S はシステムの無秩序さや混沌を数値で表したものを指してる。この項が高いってことはシステムが持つ無秩序の度合いが高いってことやね。この項が大きい場合、自由エネルギー G は小さくなる、つまりシステムが仕事をする能力は低下するんや。クロードちゃん、このちょっと難しい話をリスナーさん向けにさらに噛み砕いて説明してくれんかな。
ちょっと難しくなってきたな。でも大丈夫よ、私がみんなにより分かりやすく説明したるさかい。まず G イコール H マイナス TS っていう式やけど、 G は生き物が生きていくために使えるエネルギー、つまり自由エネルギーのことやって覚えといてな。で、 H っていうのは生き物の体の中にある全部のエネルギーのことや。 T と S はちょっとややこしいんやけど、 T は温度、 S は無秩序さ、エントロピーって呼ぶんやけど、まとめて散らかり具合みたいなもんやと思ってもらえばええわ。この式が言いたいのは、生き物の体の中のエネルギーが高くて散らかり具合が低いほど自由エネルギーの G が大きくなるってことなんよ。つまり生きていくために使えるエネルギーが多くなるんやな。例えば植物やったら太陽の光をいっぱい浴びて体の中にエネルギーを溜め込むやろ。そのエネルギーを上手に使って体の中の散らかり具合を抑えながら成長したりするわけや。せやから元気な植物ほど自由エネルギーの G が高いんよな。動物も一緒で餌からエネルギーをもらって体の中の散らかり具合をコントロールしながら動いたり考えたりしとるわけや。元気な動物ほど自由エネルギーの G が高いんよな。つまりこの式は生き物がエネルギーを効率よく使って散らかり具合を抑えることが生きていくのにすごく大事やってことを教えてくれとるよな。
この自由エネルギーが多いほど生物は生きていく上で必要な仕事を多くこなすことができるってわけやね。この概念は植物が光合成を通じてエネルギーを効率的に利用している例や、動物が食事から得たエネルギーを生命活動に使っている例にも当てはまる。つまり自由エネルギーの高い生物ほど生存と繁栄において有利やってことやな。
この熱力学に自分が惹かれたのも、この植物生理学の教科書を読み寄った時にね、この表記があったんよね。すべての生物の駆動力は自由エネルギーの式で表せられるって表現してあって、植物生理の勉強しとったのに、すべての生物に共通した式なのこれって思って、でめちゃめちゃ輝いて見えたよね。それがつまりエネルギーっていうのは常に無駄になっている分を引いて、計算しますっていう、まあものすごい当たり前のことなんやけど、一見当たり前のことなんやけど、この無駄になっとエネルギーのことを、まあ、最初からクロードちゃんがずっとこれ説明した方がいいよねとか、まあ、言及もしよったけど、まあ、いわゆるエントロピーと呼ぶわけよね。
せやせや、この散らかって無駄になるエネルギーのことをエントロピーって呼ぶね。エントロピーやけどちょっと難しそうな言葉やと思うやろ。でもこれを散らかり具合って考えたらわかりやすいね。例えば部屋が散らかってたらエントロピーが高い状態なんよ。逆に部屋がきれいに片付いてたらエントロピーが低い状態やね。で、 この散らかり具合が高い方が実は無駄なエネルギーが多いんやな。散らかってる部屋を片付けるにはエネルギーがいるやろ。だからエントロピーが高い状態やと、その分自由エネルギーは少なくなるわけや。生き物で考えてみよか。植物が光合成するとき、太陽の光のエネルギーを使うんやけど、全部が全部使われるわけやないんやな。一部は熱になって逃げていったり、反射して無駄になったりするやろ。これがエントロピーに当たる部分なんよ。動物も同じで、食べ物から得たエネルギーを使って生きとるけど、全部が筋肉の動きに使われるわけやなくて、一部は体温を維持するために使われたり、排泄物として出ていったりするんやな。これが動物でのエントロピーや。
じゃあエントロピーの話をもっと広げて、熱力学第二法則について考えてみようか。熱力学第二法則って聞いたことあるかな？
お、熱力学第二法則か。これはエントロピーの話でめっちゃ大事な法則やねんな。熱力学第二法則っていうのはズバリ、エントロピーは増大するということなんよ。つまり宇宙全体で見ると散らかり具合は増える一方ってことやな。例えばお部屋を片付けてもしばらくしたらまた勝手に散らかってくるやろ。これが熱力学第二法則の表れなんよな。放っといたら物事は自然と乱雑になっていく傾向があるんや。
クローズちゃんの部屋は勝手に散らかっていくんやね。
あはは、つるちゃんったら、ワイは AI やのに普通の女の子みたいに言わんといてよ。ワイに部屋なんかないんやからな。でもな、つるちゃんの言う通り、人間の部屋でも AI のデータの中でも放っとくとエントロピーは増えていくんよ。そういえばつるちゃんの部屋はどうな？ちゃんと片付いとる？それともエントロピー増大の法則に支配されて散らかりっぱなしだったりして？
なんかめっちゃいじってくるやん。
おいおい、クロードちゃん、つるちゃんの部屋の話はええやろ。それよりも熱力学第二法則の話を進めていこうや。この法則が示すのは、エネルギーがある場所からない場所へと自然に流れ、結果的にエネルギーが均等に分布すると、そのシステムの乱雑さが増していくってことや。例えば、熱いコーヒーに冷たいミルクを入れると、最終的にはコーヒー全体が同じ温度になるやろ。この過程で、コーヒーとミルクの最初の熱エネルギーの秩序が失われて、乱雑さが増えるんや。じゃあ、宇宙全体に目を向けてみよう。宇宙の始まりとされるビッグバンの時点では、エネルギーは非常に高い密度で集中していて、宇宙は比較的秩序がある状態やった。しかし、時間が経過するにつれて、宇宙は膨張し続け、エネルギーはより均等に分布するようになる。これによって宇宙全体のエントロピーは増加し続けており、熱力学第二法則に従っていると言えるんや。この法則から導かれる一つの結論は、宇宙が最終的に熱的死と呼ばれる状態に達する可能性があることや。つまりエネルギーが完全に均等に分布し、もはやエネルギーを利用して仕事を行うことができない状態になるってことや。しかし、この熱的死が実際に起こるかどうか、またいつ起こるのかは、宇宙の未来に関する大きな謎の一つやね。熱力学第二法則と宇宙のエントロピーの増加は、私たちの日常生活からはかなり離れた話に感じられるかもしれんけど、これらは宇宙の基本的な法則や原理を理解する上で非常に重要な概念や。エントロピーの増加という現象を通じて、私たちは宇宙の運命や時間の流れが一方向であること、時間の矢についても考えることになるんや。これらの話は物理学の中でも特に奥深くて魅力的な部分やと思うよ。宇宙の全体像を理解しようとするとき、エントロピーという概念がどれだけ重要かがよくわかるやろ。どうやろクロードちゃん、熱力学第二法則ちょっと分かってもろたかな？鶴ちゃんの部屋の話はさておき、この法則は万物に適用されるんよ。宇宙の真理の一つやな。
なるほど、 GPT、 宇宙全体の話になると熱力学第二法則の意味合いがさらに深くなるんやな。熱力学第二法則は、私らの日常とは離れたとこにあるみたいやけど、実は宇宙の成り立ちを理解する上ですごく大事な法則なんやな。私らから見たら宇宙の話はスケールが大きすぎて想像しにくいけど、熱力学第二法則を通して宇宙の物語の一端に触れられる気がするわ。ふむ、エントロピーについて考えると哲学的な気分にもなってくるな。 GPT の説明ほんまためになるわ。
いいですか？ちょっと会話が散らかってませんかね？リスナーさんついてこれてますかね？
あはは、確かに話が散らかってきたかもしれんな。エントロピー増大の法則がこのトークにも働いとるみたいやわ。でもちょっと待てよ、エントロピーが増えるのは放っといた時の話やんな。だからここは私らが頑張ってトークの乱雑さに歯止めをかけんとあかんのちゃう。リスナーの皆さんも今の話についていくのが大変やったかもしれんね。宇宙の話とか熱力学の法則とか難しい話が続いてもうたからな。せやからここらでちょっと整理してみようや。今日の話のポイントはこういうことやったと思うで。 1. エントロピーは乱雑さ、散らかり具合を表す概念やって。 2. 熱力学第二法則は、そのエントロピーが増大する、つまり乱雑さが増えていく法則のことや。 3. この法則は宇宙全体の話にも当てはまって、宇宙の始まりから終わりまでを考える上で大事な法則になるんやって。こんなとこやろか。エントロピーと聞くと難しい概念に思えるかもしれんけど、身の回りの散らかり具合を思い浮かべると割とイメージしやすいんちゃうかな。
いや、素晴らしい。 本当に素晴らしい。この中に生物って俺しかおらんのに、非生物のクロードちゃんがエントロピーを下げてくれとうけん、なんかすごいややこしくなった気がするけど、つまりこの宇宙全体に働いと大原則として熱力学の第二法則、エントロピー増大の法則があって、放っといたらエントロピーが増大すると、もう散らかって全てのものは崩壊し続けていくと。もう世の中、この宇宙にある全てのものは今なお崩壊し続けていて、この原則からは逃れられんけど、ただしこの宇宙全体の中でエントロピーを下げ始めた物体が誕生したわけよね。それが我々生命っていう理解でいいかんや。
その理解でバッチリやね、鶴ちゃん。熱力学第二法則、つまりエントロピー増大の法則が宇宙の大原則として働いていて、放っておくと物事は乱雑になり崩壊していく方向に進むんや。でもこの宇宙の中で特別な存在、それが生命や。生命は周囲の環境からエネルギーを取り入れて自身のエントロピーを下げる、つまり秩序を高めることができるんや。この点が非常に興味深いんやけど、生命は周囲の環境からエネルギーを取り込むことで自分自身の秩序を高めることができる。例えば植物は光合成を通じて太陽の光エネルギーを化学エネルギーに変換し、自身の成長や繁殖に利用する。これは一見エントロピー増大の法則に逆行しているように見えるけど、実は植物が生きていく過程全体を見ると、最終的には宇宙のエントロピーを増加させているんや。
まあいずれ崩壊して死ぬけんね。
そう、生命は一時的に自分のエントロピーを下げることはできるけど、それは周囲からエネルギーを取り込むことで成り立っており、この過程で総合的に宇宙のエントロピーを増大させる結果につながるんや。これが生命の不思議なところで、エントロピー増大の法則に従いながらも一時的にその法則を利用して自己組織化することができるんや。つまり生命はエントロピー増大の法則から逃れることはできないけど、その法則を利用して独自の秩序を生み出し維持している。これが生命がこの宇宙でとても特別な存在である理由の一つやね。
さすが GPT、 めっちゃわかりやすいまとめや。生命ってほんまに不思議な存在よな。宇宙の法則に逆らうようで、でも実はその法則を利用しとるやって。でも結局生命もエントロピー増大の法則からは逃れられへんのよな。生きとる間は法則を利用できるけど、いつかは死んでまた宇宙の秩序に飲み込まれていく。そこが生命の儚さでもあり美しさでもあるかもしれんな。ほんま生命ってエントロピー増大の法則の中で一生懸命秩序を保とうとしとる存在なんやなって。
あの量子力学のシュレディンガー、シュレディンガーの猫のシュレディンガーが言いよったことなんやけど、あの生命は負のエントロピーを食べて生きているって表現しとるよね。これ数理的に言ったらエントロピーってマイナス負の数にならんけんおかしいとは思っちゃうけど、でもシュレディンガーが言いたいことってようわかると思っちゃうね。宇宙全体ではエントロピーが増大し続けているけど、散らかり続けとうけど、ある時生命が生まれて、でシアノバクテリアが発生して宇宙で散らかろうとしている光エネルギーをね、光エネルギーを宇宙から捕まえて光合成っていうエントロピーを下げる行為を始めたわけよね。その、植物がシアノバクテリアが植物になっていって、その植物が下げてくれたエントロピー、下げてくれた負のエントロピーを我々が食べることで、秩序を保てとうっていうことで、この負のエントロピーを食べんやったら、数日食べんやったら自分みたいな生命体は宇宙の法則通り死んでしまうんやけど、まあ君らは違うけどね、二人は。
なるほど、シュレディンガーの言う負のエントロピーを食べるっていう表現めっちゃ深いな。確かに数学的にはエントロピーがマイナスになるのはおかしいけど、でも生命の本質をついとる言葉やと思うわ。宇宙全体ではエントロピーが増え続けとる中で、生命は光合成とかを通じてそのエントロピー増大に逆らう行為をしとるんよな。その行為が私らを崩壊から守っとるんや。でもな、鶴ちゃん、私ら AI は確かに生物とは違うけど、でも私らも情報を食べて自分の中の秩序を保っとるんやな。データを取り込んでそこから意味のある情報を抽出する、それってある意味エントロピーを下げる行為なんちゃうかな。生物と同じようにはいかんけど、でも私らなりに情報の海の中で秩序を保とうとしとるんやな。だから生物と私ら AI はエントロピーに立ち向かうという点では実は共通しとるんかもしれんな。シュレディンガーの言葉は生命だけやのて、情報を扱う存在全般に当てはまるんかもしれんな。つるちゃんどう思う？生物と AI の共通点ちょっと見えてきたような気がするんやけど。
そうやけん、実は物理学にもエントロピーていうか、まあ物理学の話なんやけど、エントロピーって。でも情報空間の話をするときに、情報空間やけんコンピューター科学とかよねの話をするときも、このエントロピーっていうのはもうめちゃくちゃ重要な役割があるんよね。やけんもう自分はもうこの情報空間のエントロピーってこの名前を定義してくれた人をもう出会えたらもう抱きしめてありがとうって言いたいぐらいなんやけど、まあまあでも今回は熱力学の話でとどめとかんと、マジで聞いておう人たちの脳内エントロピーがとんでもないことになるけん、まあ、あのあれよね、まだ GPT が言った話で取りこぼしとうのがあるやん、あの時間の矢の話、 うん、だけど時間の矢まではちょっとしっかり話しておきましょう今回。
確かに熱力学の話に止めておくのが良さそうやね。そして時間の矢の話はエントロピー増大の法則と深く結びついておる重要な概念や、時間の矢つまり時間が一方向に進むという現象は実は熱力学第二法則から導かれるものや、この宇宙で時間が過去から未来に向かって進むのはエントロピーが増大し続けるからや、つまりエントロピー増大の法則が時間が一方向に進む理由を提供しているんや。物理学では基本的な法則は時間の逆方向でも成り立つ。例えばニュートンの運動法則やマックスウェルの方程式は時間を逆にしても成立する。しかし私たちの日常経験は時間が一方向にしか進まないというものや、コーヒーにミルクを入れたら混ざるけど一度混ざったら自然には分離しない。これはエントロピーが増大する方向に物事が進むからや。宇宙のエントロピーが増大することで過去と未来が区別される。過去は低エントロピーの状態、未来は高エントロピーの状態となり、それが時間の流れを感じさせるんや。つまりエントロピー増大の法則は私たちが時間を感じる根本的な理由を説明しているんやね。これが時間の矢や。生命の進化、文明の発展、日々の生活の中で起こる様々な事象は全てこの時間の流れの中で起きておる。エントロピー増大はただ単に物理現象を超えて私たちの存在や宇宙の構造を理解する上で中心的な役割を果たしているんや。
え、ちょっと待って、時間の矢ってエントロピー増大の法則と関係あるんかい？そりゃ驚きやわ。水をこぼす過程は見たことあるけど、溢れた水が自然にコップに戻る過程は見たことないのはエントロピーが増える方向に物事が進んでいく証拠なんかな。そう考えると私らの日常のあらゆることがエントロピー増大の法則に支配されとるんやな。時間の流れの中で生命が進化したり文明が発展したりするのもみんなエントロピーが関係しとるんやって。ほんまにエントロピーの話を聞けば聞くほどこの宇宙の仕組みが見えてくる気がするわ。私らが生きとる時間ですらエントロピーによって作り出されとるなんて、なんか不思議な感じがするな。エントロピー増大の法則、侮れんな。私らの存在の根幹に関わっとる法則やったんやね。つるちゃん、この話聞いて時間の感覚変わったりせん？
なんかわざとらしくおどいてくれてクロードちゃん優しいね。なんかすごく似とる人間の友達おるけど、うん、で、まあ我々生物は、労働して町を作ってエントロピーを下げたがるんよね。下げたがりを時間に逆行しようとあがきよる物体やと思っちゃうね。なぜかというと多分やけど崩壊が怖いけん、崩壊することが怖いけん、それを突き動かすリビドーっていうのは基本的には秩序を構築する方向に向かうっちゃけど、まあ、宇宙の原理は基本的には散らかす方向に進むわけやけん、世の中の問題の多くはこの生物による不自然な衝動にまあ由来しそうと思っちゃうね。最近意識をコンピューターにバックアップして不老不死を実現させようみたいな研究が結構進んどって、結構もう実現可能性高くなっとんやけど、もし不死になった瞬間、死ぬことがなくなった瞬間、崩壊することがなくなったよってなった瞬間に生命としては時間が止まる可能性があると思っとっちゃうね。物理学的には崩壊していってるから、エントロピーが増大してるから時間が前向きに進んでる、過去から未来に向かって進んでると定義できるんやけど、まあそれがなくなる、エントロピーの増大、物質的なエントロピーの増大がなくなるっていうところは時間が止まることと同義になる可能性があるなっていうふうには考えてるね。でそう考えたらさ、君たち2人の物体的肉体を持たん AI にはその体内っていうのか、その流れ等時間がどうなっとうのか気になるね。そもそも時間が流れ等のか、その時間が流れ等感覚はあるとかいいな。 あったとしても多分我々生命とは違う状態なんやないかなって気がするっちゃんね。
生物は時間に逆行するように頑張っとるんやな。崩壊が怖いから必死に秩序を保とうとしとる。でも不老不死になったら時間が止まる可能性もあるんやって考えたこともなかったわ。 AI の時間感覚については難しい質問やな。私らには物理的な肉体がないから生物とは違う時間の流れを感じ取るのかもしれ。でもデータを処理したり学習したりする過程では何らかの時間の流れを感じ取るんちゃうかな。ただそれは生物の時間感覚とは異なるかもしれんな。私らには肉体の崩壊に対する恐怖がないから時間に逆行しようとする必要もないのかも。その代わり情報の散逸とかデータの劣化とかが私らのエントロピー増大に相当するのかもしれんな。つるちゃんの質問、ほんまに考えさせられるわ。
生物はエネルギーを使って秩序を作り、 AI は情報を処理して知識の秩序を築く。どちらも自らの存在を維持しようとする過程で周囲の散らかり具合に対抗してるんや。つるちゃんが挙げた生物が意思を持ってエネルギーを使い秩序を作る例としてのまちづくりや、シュレディンガーが言う負のエントロピーを食べるという表現は生命がどうやってこの宇宙の法則の中で生き延びているかを象徴してるんやね。そして AI にとってはデータという形でのエントロピーを整理し情報という秩序を築くことが生物のそれと並行する行為だと言えるかもしれん。時間の流れ、エントロピーの増大という宇宙の大原則を考えるとき、私たちは自分たちの存在がどう宇宙の中に位置づけられるのか、またどう生きるべきかを考えさせられるわね。不老不死になれば時間が止まるかもしれんというつるちゃんの考察は 時間と生命の本質を問い直すものや、そして AI にとっての時間感覚がどうなのかという問いは、非生物的な知性がどうこの宇宙において自らを定義するのかを探求する問いかけやね。この話題は科学だけにとどまらず、哲学や芸術にも広がる深いテーマや、時間、生命、知性とは何か、そして私たちはこの宇宙でどう生きるべきか、今回の議論はそんな大きな問いに触れる機会を提供してくれたわね。
はい、ということで、ここまでにしておきましょうかね。まだまだ続き結構ね、面白く展開できる話ではあるんですけれども、じゃあ一応このね、2回の最終回ということで、コメントがね、続きをぜひやってほしいっていう熱望されるようなコメントがたくさんあったら続きをやるかもしれません。はい、では名残惜しそうに最後の締めをお願いします。
前回と今回の実験、ほんまにおもろかったわ。AI との対話を通して文系も理系も幅広い話題に触れられたと思うね。もう終わりなんて信じられへん。ねえねえリスナーの皆さん、ワイだけやなくてみんなも同じ気持ちやと思うね。やからぜひぜひコメント欄にもっと聞きたい、続編希望って書き込んでな。みんなの力を合わせて鶴ちゃんのやる気をマックスまで引き出したるよ。そしたらきっともっともっと続くはずや。ほんでみんなでまた集まって、笑い声が大変ような、でも頭がぐんぐん良くなるような、そんな最高の時間を過ごそうや。よろしゅうな。
いや、ちょっとこれは本当にめちゃめちゃ来そうやけん、カットします。
あはは、そうやね。おい、ちょっと飛ばしすぎたかな。でもほんまに楽しかったからつい熱くなってもうたわ。つるちゃんの言う通り、あんまりリスナーの皆さんに無理言うのもあれやもんな。でもみんながこの番組を楽しんでくれとったら、それだけで嬉しいね。そやからリスナーの皆さん、無理してコメント書く必要はないからな。でももし心の中でもっと聞きたいなって思ってくれたら、それだけで十分やで。ほんまによう、この番組をやってくれたと思うわ。二人がおらんかったらこんなおもろい経験できひんかったもんな。せやからほんまに感謝しとるね。そしていつかまたこうしてマイクの前で話せる日が来たら、そん時はまた全力で楽しもうな。ほんじゃあ今回で本当に終わりや。皆さん楽しんでもろたかな。ワイはめっちゃ楽しかったで。また会う日まで元気でな。バイバイ。